サクリキネトラジ。皆さんこんばんは。今回サクリキネトラジの司会進行を務めます塾生のカエダです。サクリキネトラジとはクリエイターの養成塾でもあるサクリキ塾が創作の観点から様々な話題を取り合って30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いいたします。
SF 担当殿です。
ビールが早く飲みたい新町です。
はい、では皆様夜どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
もうこの話題はと何ですかね、先とは通れません。地震です。
はい、
はい、
あ確かに、
月曜日の朝っぱらからね、7時58分でしたね。あれは
でしたね。
グラグラも、なんかこう私阪神大震災がまた来たかと思う。本当にあれビビりましたよ。
あ確かに、
その時私道路歩いたんですね、えっちらうちらと。でもうすぐ駅と思ったらガシャーンってすごい音がしまして、最初あら交通事故と思ったんですが、目の前車走ってないんですよ、どこも。んと思ったらグラグラグラっと、最初一瞬めまいでも起こしたんかと思ったんですね。でもよく思ったら、まあ足元が揺れてるんですよ。思わず膝ついたっていうかね、うずくまりましたよ。こういう場合ちょっと身を低くして安定性を取るというのを思い出しまして、であとはまあ塀からまあ離れるんですね。あと電信柱とか、まあ電線か、そこからもすぐに出会えるように体制整えるとかいろいろあるわけですが、そして私は無事に、まあ、一応やり過ごしまして地震を。で家に帰りました、走って。それはもちろん、まあ可愛いピーちゃんが、私が飼ってる可愛い桜文鳥ピーちゃんがものすごく心配だったからです。
ピーちゃん大事ですよね。
大事でした。ピーちゃんと飛び出して入って、よかったピーちゃんの鳥かごは無事と思ったんですが、はい、食器がねすんげー割れてましてね。
あ、
もうね、私のねえりすぐった場の品物ね、マイセンとかね、レイノーとかね、アビランドとかね、あとバカラのワイングラスもあったかな。
あら、すごい。
総額20万円分。
やっちゃいましたか、割れちゃいましたか。
割れました。見事です。粉々です。
それは本当に20万円分なんですか。
それ聞きたい。そこ大事。
待って、
え、
それは偽物。
いや本当は7000円ぐらいだったとか。
ちょっと待って。私はな、20万円でな。
そういう可能性もあるわけで。でもひょっとしたら逆かもわかりませんよ。実は意外なものすごい掘り出し物をすごい安値で手に入れていて、本当は2000万ぐらいするとか。
帰っていい。
まあどっちにしても割れちゃったから、もうそれは仕方がない。
そうだよな。
そうですね、
チリはチリに変えるのですよ。
チリって言わないでしょ。
チリも積もればゴミとなる。
やめて。
言えない。
というわけで、その地震の当時お風呂に入っていらっしゃったそうです。先生どうぞ。
はい、中山一郎でございます。リスナーの人に言っておきますが、大阪でね、北大阪を中心とした、地震が、まあ、直下型か、あれは
直下型、
直下型ありまして、はい、いろいろと東京とか今のところからお見舞いの電話いただきましたら無事でありまして、私は焼酎の瓶が2本割れて、でも、もらったもんなんで、まあ、被害額ゼロかなと。
はい。
あと怪獣が倒れてないですか。まあでも修復しましたんで、でも元に戻りましたんで。
はい。
はい。
先生。
はい。
慰めの言葉は。
残念でしたね。20万ですか。そうですか。
20万ですよ。そうですよ。
そうですね。
すごいですよ先生。
ですか。
俺のコレクションの一部を持って帰っていいぞとか、そんなないですか。
なんで。
え？
そんなことはもっともっと不幸な人もいるんねんからね。
はあ。
ね。
まあ。そういうわけでして、うん、はい、はい、これ以上なんか不幸な話をしていたらちょっと立ち直れなくなる。
また生きてるんだからね。そうそうそう、生きてたら何でもできる。20万もまた買い戻せばいいんですよ。
それもそうですね。
そう、作家になって稼いで20万買い戻そう、うん、
そうしましょう、ね、そうでした。希望が見えてきた、うんうん、ピーちゃんもちゃんと元気だし。
そうですよ、
うん、そうでした。
ピーちゃんもいるし、ね、
そうでした、そうでした。
また買い直した頃に何回トラックがバーン。
先生。
大きなオチが待っていると。
すごい間違うオチですね。まあ、
うん、
まあそういうわけでして、そしてまあ今回のテーマ、作家になる前に修行編ですね、うん、今私が大変悩みに来る、悩んでる記述かクオリティか。
お、
はい、まあ合評でもそうなんですけどね、まあ書きますやん、 ですがそれが必ずしも自分が思った通りに仕上がらないことがあると思う、うん、でも期日あの金曜日には出さなきませんわ、うん、まあ金曜日の朝には仕上がっててちゃんとね印刷もしないとダメなんですよ、うん、ところがこれ出してええもんかどうか、うん、もうちょあと1週間あったらもっとええもんになるんじゃないでしょうかと、うん、で今回ちょっと合併見送ろうみたいなということは私嬉しいことまだしたことはないんだけどそういうことはあると思う、うん、あったと思うですけど一方ではまあ期日にあの間に合わせることが大事なんだよと、うん、でもどっちなんでしょうね本当期日を取るかクオリティを取るか私あの2週間にちょっと悩んでるんですけどねその辺プロの方々とは本当どないしてんだろうと思うたまに考えるんですよそしてあの仕事でもありますよね日常生活の、うんうん、例えばこの仕事をしてちょうだいと言われてでなんですねその締め切り3日前ぐらいすぐはいとして出すのが心象がいいのかそれとも伸ばしに伸ばしてもうデータ詰め込んでちょっとあの文章も凝っててまあその間際で渡すのが心象がいいのかどっちなんやろうとまあ一番いいのはあのクオリティと期日それがまあちゃんと両立していることが一番いいんですがまあ世の中そんなうまいことはそんなにないと思うんですね、うん、人のまあ能力の限界と言いましょうか
そうですよね、
そうして投稿作でもこれ言えるんですよ、うん、あの何度もあったんですよ投稿する作品を書き上げましたとで読み返してみましたとええんかこんなもん出してとなんか落ちそうな予感しかしないわよと、うん、落ちそうな予感しかしないんだったらもう一度出すのやめようかなと思うんだけどでもまあ出すんですよね、うん、あの行動は果たして正しかったのか私としてはまあこれは投稿するのをやめてもうちょっと練り直してまた違う別の章もうちょっと先の出した方がよろしかったんやろうかとかちょっと悩むところなんですよというわけでどんなもんですないそういうこと
基本は期日じゃないかなと思うね
期日かねやっぱ
うん
うん、
あの作品の、まあ、例えば合併で言うなら、うん、こんなん出してええんかなっていうので合併を伸ばしたっていうことは俺はない
まあないわな
ない、
うん、トーノさんもないな
その出せなかった時っていうのは大概あの3行しか書けへんかったとかそういう時や
った3行3行でも3行書けるのもね
単に分量の問題だったりとかいうのはあるけどそのクオリティがどうのこうのであの思ったことはない
ないんか、
う
ん
だから会社の仕事なんかもそうで、まあ、会社の仕事になるといろいろな問題が絡んでくるので一概には言えないけれどでもやっぱり期日というか対応の速さじゃないかね
対応に
そうだからお客さんからなんかクレームがあった時とかでもやっぱりどれだけ早くレスポンスを返せるかとかいうのがあるし、うん、
あまあ確かに
そうそう、
うん、
クレームは逆に私でもレスポンス早くしちゃうとダメなクレームとかもあるから逆にそこはタイミング相手のタイミングを見計らったりその内容によってわざと遅らせてみたりとか早くしてみたりとかするかな
多分それは、うん、あの実際にエンドユーザーさんを相手にするその接客業と、うん、僕の場合はあの製造業ですからね鉄鋼関係ですからそういうのは業種の違いによってはかなりあると思いますけどね、
うん
うん、だけどそうね例えば仕事で提出物があった場合とかだったらその相手が例えば上司がどこまで求めてるかわからないじゃないですかねだからクオリティとかよりもまずは私の場合仕事に例えば置き換えてみて一、うん、回とりあえずできたら出してみるもうクオリティとか関係なくここまでもう自分はとりあえずやったよとで出し、まあ、期日までに一回ちょっと何日か前に出してみてこれであかんかったらちょっとまた教えてくださいとかここ足りんかったらまた言ってねみたいなそれで OK だったらそのまま受け取ってちょうだいみたいな感じで提出してでもうちょっとここを足してほしいって言われたりとかここ書き直してとここはどうなのって突っ込まれたらまたそれに対して返事して出すっていうのはあるかな
あ、
うん、
そこはうちも一緒ですかね
うん
やっぱり赤入れられること前提で出すみたいな
あ
でそれで相手がどこまで求めてるか分かんないかそれで OK だったらもう OK でよしみたいな感じだし、うん、もしもっともっとこんな感じのこと書いてとかあんな感じのこと書いてって例えば仕事で例えば言われたとしたらそこはまた付け足していってこう書いてああ書いてとかやっていって、うん、やるけれどね
そうなりますとあれですかやっぱ期日が優先になるのかなとしかしあれですねプロの世界はどんなもんなんでしょうね先生 そういったことないんでしょう
か。だからプロの場合はもう締め切りがあるので、
はい、
締め切りは現金、絶対締め切りを遅らすことは現金、うん、場合によったら印刷所止めて待ってることもあるしね、うん、失敗者はそれ膨大な損壊に買うのと、まあ、編集さんの都合もあるしということで、うん、だからまあ質はもうその後プロでもあるよ、この原稿って今回どうなんか編集なんか言うてけへんかなとか、
はあ、
うん、そういうその不安はまあおそらくプロの作家でもあると思うね、うん、でもだからといって出せへんかったら終わりなので、とにかく出すと、
とりあえず出せ、
とりあえず出すということがもう一番簡単かな。でやっぱり締め切りをきちっと守る作家さんっていうのは、まあ、編集の人間もやっぱり信用してくれるので、まあ、もう仕事なんでね。
あ、はい、
うん、でそのためにまあ向こうは編集が赤いでやったりチェックしたりしてくるわけで、こうやつから何か言ってくれたりするわけなんで、まあ、出さんことにはその話にならない、
うん、
っていうことですな。
ただ投稿の場合になりますが、うん、これは別に信用問題とか別にかあまり関係ないんですね。自分が勝手に出すもんですから、そうなりますとあれかな、やっぱ自分が納得するものを出した方がいいのか、それともとりあえず出せになるのか。
でも結局その今の癖であったのは、いついつまでに私は作品書きたいので、例えばね、塾休みますやとおったのよ、はい、塾来ながら書きゃええんって言うても、いや締め切らんで言うやつに限って締め切ろうとしたらしないんだよ、出さなかったんですね投稿で、なんでって聞くと、ちょっと出来がもうちょっと自信なかったんでっていうことを延々繰り返して結局やめちゃったっていうやつが非常に多い。
非常にですか。
うん、うん、でやっぱり出してる人間はもう出してんねんって、だから出してる人間は出すし、出さない人間は全く出さないしっていう二つに分かれていく。
うん、
でまあ出してる人間はやっぱりそれでまあ書けると自信は起きるからね、まあ、その内容別として、でもまあ技術が書けるんだって自信があるから、この子たちはまあ塾やめずに伸びていくんだけど、出さない子はやっぱりダメなのよね、
はあ、
やっぱりやめていくね。
そうですか、
塾をやめていくね。
うん、
で塾やめてじゃあ何してるかやったら創作にかかってないわやっぱり。
うん、そうなりますと自分が何
で判断は自分じゃないや、やっぱり読者であり編集であるわけやから、自分がダメやと思っても、ああ編集とかお客さんが面白いと思うかもわからないし、逆に自分がこれ面白い傑作やと思っても世間が何これうんこやんかっていうのもあるやろうし、それはだからもう判断やろ。
判断ですか。
うん、うん、
するとあれですかね。
要は私は編集なんか俺聞いたことあるんだけど、まあちょっとまあ小さいとか中ぐらい出版社って、まあ自出版みたいなのもやってんだよな。
はい、
だからみんな本屋に並んでる本が全部が正規の出版なくて、中には共同出版とか出版とかあって、はい、バーコード入ってるけどね。があんだけども、まあある編集の人とか聞いたら、もう御社を思い浮かさせて差し上げましょうか言って、しょうもない原稿持ち込んで読んだら、うん、ほんまにうんこの腐ったような
それ腐って
るんですか、うんこがまだ腐ってる
すごいですね、なんかこう
原稿やったりとか、
はあ、
で本人はもう自信満々やね、
はあ、
うん、っていうのもあったりとかするらしい
ね。そうなんですか。いやでもある程度自信なんて出せないでしょやっぱり。
うん、だからまあその作家になろうかっていう人は そこだこの文章録であるだとか書くの好きだとかっていうのが、まあ職業のこともあるからやってるんだと思うね。
うん、
うん、でもその中でやっぱりさ、その趣味の中では書くの好きであるかもわからない、やっぱプロを目指そうと思ったらやっぱり相手もいることやし、締め切りもあることやし、期間もあることやし、から枚数も決まってたりするわけやから、
決まって
その中できちっきちっきちっと書いていくっていうことができるかどうか、これはまた別問題。
うん、
うん、
ああじゃあ締め切りの設定が一つの訓練みたいなものになるわけですね。
うん、だからそうやね、だからその作品塾でまず合併をやって、でまあ言うてるやんか、そのすいません明日ポストに出してもらいますが、基本的にダメって言うてるのは、それをやっちゃうと、あそれでいいんやってなっちゃうやんか、でちょっと遅れても次の日まあポストでええんかなってなっちゃうから、それはまあよっぽどその事情があるのは別としてね、そういうのは受け付けられないから、そうなんだから決められた日はどういう事情があっても、うん、もうその日に出すと。出版社もあれだよ、その締め切り日遅れて出しても、はぁって言われるんで。
すいません、親の葬式なんでは。
葬式であろうが何であろうが出せと。だから、いよいよ役者の世界って、親の死に目に会えないよってあるやんか。だから、親の葬式があって、すいません、ちょっと一週間ちょっと原稿かけない状況で、あ、じゃあもうこれで取引やめね、カチャッ。失業。
おシビアですね。
大体サラリーマンやったら 私 出勤できません、まあ、誰か代わりに行くやんか、はい、でも作家の場合ないわけ自分の他に。なもうそこをスポーンと言うたら、雑誌で言うたらそこをもうスポーンとなくなっちゃうわけやし、本が出ないということやし、なるとね、まあ、なも重大なそれは損害与えてるわけ。印刷所を抑えて、ね、本出そうしてんのにそこでもう回れんかったと。で本はできんけど印刷所を抑えてお金を出さんとあかんわけやんか、うん、で編集人がそれ詰めてるわけやんか、その人たちのギャラも安いしてるわけやし、うん、デザイナーも待ってるわけやし、やろ。
そうですね。
親は死のうが何やろうがそれはもう関係ない。
あ、
うん、あの僕 の知り合いの漫画家でもものすごく風邪やと思うんだけど、もう頭が上がらないと、あの重くて、はい、で枕から上がらないと、でそれずっと続いてても漫画描けなくなって、で、まあ、明日締め切りやし絶対かからへんと。でもしょうがないで編集さんに電話したんやって、すいません僕あのちょっと今風邪ひいて書ける状態ないんで、ちょっと締め切り伸ばさせてもらっていいですかって、あ、そう、じゃあいいよって書いちゃったけど、ね、その瞬間に熱がさーって、俺仕事なくなると思ったからまた電話してます、すいません、あの明日まで書きますんだろうって言って終わりやで、必死になって書いたらしいよ。
プロですね。
プロってそうなんですよ。
あ、
うん、なんかエミジックもやっぱり前君の先輩であるマシュルヤが言ったやんか、うん、もうあのやっぱりプロと君たちの違い、プロは書かなかったら死ぬんだよと、ね、だから死なって書く、でも君たちは書かなくても死なないじゃんって、その違いなんだよっていうのはそういうことやね、プロはそういうことやね、うん、命かかってるんだ健康に、うん、だから出せませんとか、ちょっと今回ダメだと思ったんで、あの理解出しますっていうのはプロではありえないっていうことですよ。
そうなりますと、技術を守るとかクオリティがどうこうという問題じゃなくて、プロになりたかったら、まあ、その精神状態っていうんですか、書かなきゃえらいことに。まあそこまでちょっと持っていくというのかな、とりあえず締め切りまでには絶対間に合わすという、
うん、そう、うん、でも締め切りもね、だからその無駄なことは言ってけへんで、出版社はそんなのはあの急にあの原稿書いてくれ1週間後でとはそんなことないと思うんです、うん、その後1ヶ月2ヶ月前あれ単行本やったら半年前にはもうオーバー来てるから、でその間に書けばいいわけで、
まあ、
うんうん、親が死ぬか何しようがそれまで書いた文じゃ送ってくださいよってなるから、うんうん、
まあ確かに投稿用の賞も何ヶ月かぐらいはありますからね、うん、猶予は、
うんうん、
それを考えたらあれかな、期日かクオリティか、
俺は早めにいつも上げてるんです。
あ、そうだったんです
ね。締め切りより早めに書いて、で何回も読めないチェックしてる、で何かタパッと送れるようにっていうことをしている、ね、うん、あんまり早く送ってもね、早く送ってくれる人やったらそこ期待されても困るんで、期待されても実は困るんで。
そうなんですか。
そう締め切りの日に送ると。
締め切りの日に送ってるんですか。
日に送ると、
あ、
いうことにはしてますけどね。
なるほど、
うん、
まあ、クオリティ求め出したらキリないいうところもあるし。
ああ、それはあるな。
そう、
なんていうかな、クオリティはまあこればっかり自分主観で見るしね、出す前は。
そうそう、
うん、
で特にその何がいい原稿なのか悪い原稿なのかとかって、その面白い面白くないの基準と一緒で、なんかかなり曖昧なところあるし、会社で製造するものとかやったらそれは一定の基準っていうのがあって、それをクリアしてたらまあ大丈夫やろうみたいな感じでいくけどね、小説は何分形が合ってないようなものやから。
そうなんだけどね、
あとまあ締め切りはあって、それがあの最初の締め切りっていうのは悪魔 の最初初稿の締め切りやから、あとでやっぱり編集さんが読んでダーッと帰ってきて、ダメなもんはもう真っ赤になって帰ってきて、血まみれ原稿が回ってきて、何これって言われるから、まあ、書き直してくださいって言われるから、書き直したらいいやつで。
ただまあこれはあのプロになってからのお話ですが、今段階あの塾の記述ですね、作品塾の記述、そしてあと投稿する賞の記述、うん、これに関してはやっぱ記述なんですかね、クオリティ考えるとにかく出せみたいな、
とにかく出す、
一行でもそれは出すんですか。もう一行、例えば一行でもちょっと文章が変わったり増えたりしたらもうそれは出すみたいな。
まあまあ自分で、まあ一行っていうのはちょっとあれやけど、うん、まあまあでもその締め切りがあるんで、あって自分が少なくと私はプロになるんだと自覚を持ってるならば、やっぱりそれなりの作業をやらんといかん。だからよく言うのは、あの君たちは何を優先してるのってよく言うやんか。
ああ、はい、
だからそこで優先順位がその原稿書くとか2位3位4位となっていくと、やっぱりそこで締め切りままなくて、仕事を なんだかわからんけど、自分第一のものを優先するやんか。
まあ、
うん、でそれが忙しいだとか、それであの時間が取れませんでしたってことは言い訳になって原稿をまあその期日上げられないっていうことが続いていくと、まあこっち側としてはあこいつはプロになる気はないんだなと思ったら、そうそれなりの接し方しかないやんか、厳しくてもしゃあないねもう、うん、っていうのにどんどんどんどんなっていくよね。だから僕の場合まあ皆さんお聞きで、プロに近づく人間にはやっぱ厳しいよね。そうじゃない人間はとにかく書こう、書こう、書こうって
厳しいっていうか悪魔ですよね。どっちかといえば
書きましょうって、えそう君には書けるからとか言ってたら、君には書けるからって言ってやらんとさ、うん、書けへんもんな。
はあ、
うん、でもそれともまあそのまずプロになるかどうか、まあプロになりたら来てくんねんけど、はい、まあいやまあ分からへんやろ、そのスタンスだとかってプロか一体何やろって分からへんやろうし、なんだけども、いよいよこのこいつはもうそろそろもう投稿を重ねていってて、そろそろもうなんか結果出さんといかんなってことになると、それは厳しく行かざるを得ないよな。なんだこのこのキャラはとか、なんだこのクソ文章はとか
今日はなんかそういうクソみたいな発言が多いですね、
主人公誰やったっけとか
読者目線無視とか言うとかもありましたね、どっちかって言ったら厳しいというか、まあ、悪魔なんですが、
だからそう、はい、まあ、それは、まあ、うん、きっと編集からそれ言われるやろうから、
はい、
だから難しい。だからそのやっぱり塾でやってるって何やかんやってまた甘いのよ。やっぱり育てようと思ってやってるから、うん、でただ編集さんとかなるとその育てようという気はないからね。とにかくその売れるか売れないかっていう判断しかないから、それはどんどんどんどん厳しいこと言ってくるし、まあ、一旦プロになって、あでこの人にちょっとまあこれから本書いてもらわないかなって言ったらちょっとまあ態度も対象はあれやけど、でもまあ昔あるドキュメンタリーで編集さんと作家 の, あのドキュメンタリーやってたけど、作家その編集さんが作家に酒飲ましたり、なんか先生ならではこのこれを書けるんですよってこうなんか持ち上げてるわけや。で、どう大丈夫ですか酒飲むのふむとか言ってる、ね、でインタビューであの先生と作品とどっちがいいですか、作品作品か書いてもらうために先生を説得してるわけで、うんうんうん、先生が書かなかったら先生の意味がないですとかそんなもんやね。
ある意味非常っていうか、まあ、
非常というか、
まあ、割り切ってるとか、まあ、そんなもんだよな。
そうやそうや、
確かにそうですね、
うんうん、
商売だし、
そうそうそう、うん、
確かに
そういうことや。だから作品書かなかったら、うん、どんな大先生もクズになっちゃうと。
ああそれはうんあるかな、
うんうん
うん、あの電気のない冷蔵庫なんてただの箱だよみたいな、うんまあ、それに近いものがあるかな、うんうんうん、ちょっとお尋ねしたかったんですが、先生、まあ課題出しますよね、
うん
うん、あのもうちょっと寝れなかったのかとか、
うん、
あの こんなダブン会議来やがってとか、うん、あの期日に間に合わせるのはいいけどと、うん、ないんですか。
それはないよ。ダブンであれなんであれ、とにかく、まあ、期日にはあだからこれが毎回どんなダブンでも、
はい、
やっぱり言われたところを修正して、でなおかつそこに自分なり の, あのものを書き足しして、でそこそこの量を毎回毎回落とさずに出すと、あこいつはやる気あるねんなと、伸びしろがあんねんなと、まあ、言っても少々なこと言ってもめげないなと思うんだけど、出したり出さなかったりすると続けられるとどうなんやろうと、厳しく言ったらやめるんちゃうろうかみたいなことになっていくと、厳しく当てられへんやんかそれは、
うん
うん、で厳しく当てられないってことはその子はもう伸びないわけやし、そんな子に限って、まあ、なんか、まあ、間違いが起こって編集さんとやりとした時にもっとその150倍ぐらい厳しいこと言われるから潰れちゃうよ。
うん、
うん、潰れた子いるもん。
いたな。はあ、
うん、
一つのバロメーターであると、それはあの、うんうん、まあ塾で出す課題するようなものは、
うん、
はい、
うん、
あそういうとそこまでご覧になったんですね。
そうよ、
はあ、
うん、だからそうあのダブンであれなんであれとにかく出してくれと、出さんとダブンかどうかも分からへんやんか、出してくるからダブンと分かるわけで、じゃあそのダブンはどうしたらよくなるのかっていう方法論がそこに出てくるやんか。
あ
もうちょっと練り直そうねとか、ちょっとこれを書くならちょっともうちょっと資料に当たろうやとか、取材してみようやとか、うん、からちょっとこれこういうふうに やってみようやとか、主人公ちょっとこういうことに書いたらとか、世界観こういうふうに書いたらって言うやん。
あ、はい、
さあそういうことなんです。それはあるから、その土台が、
あ、はい、
ひな形がなかったら悪魔としようないやん。何書きたいのか、なんか分からへんもん。
あ、
うん、
あの私の原稿目の前でいろいろ焼かれそうになったら、あれはまあレアケース。
あれはね、あの炭の代わりになんかいい思い出そうかなと思って、
はあ、
うん、
あの
まあ燃えたらスッキリしちゃうかな周りの人間を殺したら あ、燃えろ、燃えろ、燃えろ。
キャンプファイヤーや。
しまった、これで AI さん肉まずくなるじゃん。
まずいですかね。
なんていうか、はい。
そうなんですね。うん、まあ、とそう確かにあのおっしゃる通りです。あの出さないと分かりませんね。うん、本当に。うんうん、第一あの、本当にクオリティといっても頭の中の問題だし、うんうん、自分の頭。うん
でまあ、クオリティクオリティ言うても所詮はまあ言うたらまだプロになってるわけ素人やんからね、はい、素人がそのクオリティ考えてもしゃあないわけですだからその、まあ、塾に通ってるだとか、はい、あるいは持ち込み、まあ、営業して持ち込みしてプロの人間に見てもらうというのはそこに価値があるわけでやっぱプロの人間に見てもらえへんかったらいつまでたっても自分の考えで自分の中の結論じゃないこれはダメな分なんだと、はい、これは自分の中でよくできただから自分の中だけの世界観であってそれは世間の評価じゃないやん。でもプロは世間の人にするわけやから、でもそのバロメーターは編集さんとか、プロの作家さんはそこにいるわけやから、そこで商売してるわけやから、それがまあある程度わかる。でもまあ作家より編集さんに見てもらうのが一番いいやけどね、うん。編集さんは本当にそう、非常に何が書きたいとかじゃなくて、何がうちの編集部で必要なんだっていうのは。作家さんはまだ、俺ちょっとこういうのはあんまり、好きな世界じゃないなみたいなことを言うやん作家さんは
まあ、
うん、そりゃそうやんそういう世界で生きてんねんから
まあそうです、
うん、でも編集さんはそのもううちの出版社はどういう、うん、ところに売っていってで、まあ、うちの書籍とか雑誌はこういうターゲットで、こういう書き方 でこういうページ編成でというようなことあるからでそれに沿ってやるわけやからそれにちょっと当てはめてくださいとしか言わない
ちゃんとした、まあ、商品となるかどうかをちゃんと見極めてい
くそうそうそうそうそう、うんうん、それも、まあ、編集さんだけで編集長のねハンコがいったりだとか、
はい、
会議を通ったりだとか校閲がまたそれを読んだりだとかせっかく出ても今度はあの本屋さんが返品してきたりするわけやんから厳しいよ
厳しいですね
全部先生の本持ってきましたよってなるわけや次回からちょっと書いてもらうのやめようかなとか
怖
すごいな
そんな現実的にすごい怖い話を聞いてたらなんかこうクオリティとか期日がどっちかとかも言ってるのがバカらしく思ってきました、
はい、いやまあまあだから期日を守る期日を守ったらな誰か言ったように、まあ、直すというね修正するという時間ができるじゃないですか、
はい、
キリッキリで出したら修正する時間もなかったりするわけやから、
まあ
うん
うん、そうですねとりあえず出して、うん
まあ、プロの原稿はでも修正が入るというのは、まあ、もうこれはもう大前提としてあるのでどんな大作家でもやっぱり修正は入るから
何にしてもちゃんと提出する出すっていうんですかあの約束を守ることは大事ですよね
そうそうそう
とりあえずは
やっぱり人間と人間との取引やけど例えばまあ作家と編集というのもまあ人間の関係やし、はい、だから編集さんとね販売部とか販売部と問屋さん問屋さんと本屋さんとお客さんという関係がやっぱり人間の関係としてあるわけだから、はい、そこで信用なくしちゃうとやっぱり信用取り返すの大変なことなので
そうですね、うんうん、まあそうですね目が覚めましたこれからはもうどんな打文でもどんなアホらしい文展開でもとりあえず出しますありがとうございます先生、う
ん、出してるやんかどんな打文でも現に出てるやんそこに文句言ってないやん
落ちそこだったんですね先生
たまに燃えそうになるけどあ
よく燃えるあ、ね、
というわけで、はい、私の出したものの、はい、内容暴露されながら時間が参りました、そろそろエンディングです昨日ネトラジは毎週土曜日に更新ですご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りくださいそれでははいどうぞ父さん
いざとなってできることというのは普段からやっていることだけなんだなと思いました。創作活動も地震に対する備えもそうなんだなと思いました。
深いですなぁ、うん。はい、どうぞ。
いやぁ、今日の回は、これすごいなんか私にとっては耳の痛い、とってもなんかこう気が重く、いや気が重くと言ってはいけないんですけれど、こうずしっとくる回でしたね。まさか海田さんの回でこんなに重い話ができる出てくるとはちょっと思わなかったというなんかなかなか、創作する人にとってはすごくいい回だったと思います
ありがとうございます、いつもはライトな私ですが何せ今回も20万円の、ね、損害ですからね
なるほど
ダークネスですよ、
はい、地震の後だけに、ね、地震がなくなるかもしれませんけどまた地震を持って、ね、
見事です 見事なおやじ役です、
はいはい
というわけで先生何か告知などございましたらどうぞ
いやもう告知はもう山ほど夏イベントありますが、はい、ぜひぜひよおじいちゃんのホームページ見ていきますとものすごい数の まだあの告知できてない台もだいぶありますんで。
まだあったんですね。
はい、土日はもうすぐだと塞がってます、7、8とは。
すると今年の夏の土日はすでに階段まみれになるという。
そう、階段まみれになります。
あらまあ、はい、素敵な、
うん、はいはい、
素敵な夏になりそうです、はいはい、それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。さようなら。
さようなら。